あいつだけは絶対に許せない。あなたは泣き寝入りできますか？報復、仕返し、敵討ち。あらゆる復讐教えます。嫌な匂いを充満させる。ライフラインを寸断する。家に群がるカラスやゴキブリ。相手の戸籍を汚す。社内で孤立させる。会社の信用を失墜させる。ネットでじわじわ追い詰める。悪徳会社に逆襲する。復讐から身を守りたい方も必見です。復讐の本。復讐友の会。山菜ブックス。本書をめくる前に、あなたが復讐したい相手の名前とその理由をここに書き記してください。そして一度気持ちを落ち着かせてみてください。もしそれでも心のざわつきが取れずに復讐したい気持ちに衰える気配が見えなければ、その段階で初めて本書を開いてみてください。ここに書かれている復讐の内容は著者の夢や妄想も含まれています。夢や妄想は見るだけなら自由ですが、実行すれば刑事的、民事的に責任を問われる可能性もあります。もしこの本を読まれてあなたや周りの人たちがどのような結果になったとしても、編集部では一切責任を負えません。隣人に復讐する。誰でもすぐ近くに居住する人間に対して嫌悪感を抱いたことがあるはずだ。ゴミの出し方が悪い、夜間に騒ぐなど挙げればキリがないが、思い当たることの一つや二つ、いやもっとあってもおかしくはないはずだ。しかしさすがに隣に居住をしている人間に対して直接文句を言えるわけもない。精神的に弱い人ならば体を壊しても不思議ではないだろう。これぞ解決のできない典型的なパターンと言える。このような迷惑なご近所さんの場合は、直接対決せず相手にダメージを与えるという高等技術が必要になる。それはご近所さんという特殊な関係にあるため、下手をするとすぐに足がつくからだ。しかし復讐に必要な情報を入手するのはそれほど難しくはない。隣人であれば、相手の生活パターンや家族構成、勤務先など、他人ではなかなか入手できない個人情報が嫌でも入ってくるはずだ。主人が出張で、子供が風邪をひいて。聞きたくもないだろうが、その一つ一つが重要な情報元であることは間違いない。それ以外にも、ご近所ということで郵便物の配達時間はわかるだろうし、長期旅行などに行けばその雰囲気はすぐに伝わってくる。これだけの情報があれば、配達された郵便物をどっかに捨てたりすることなどもできるし、その気になれば合鍵を見つけ出して内部に侵入してしまうこともできるだろう。しかしこのような直接的な方法では、対象者に見られないとしても他のご近所さんに見られてしまう可能性が出てくる。これでは具合が悪い。そこで、隣の家と地続きであると仮定して、間接的に相手にダメージを与えることを考えてみよう。相手が庭付き一戸建てならば、小さな庭があるだろうし、洗濯物などを干すことがあるはずだ。ひょっとすると庭には、自慢の車などを駐車している可能性もある。そんな場合、最寄りにあるホームセンターなどで車のエンジンオイルを一缶と大型のスプレー容器を購入してくる。車のオイルはオートバイに使われるツーサイクルエンジンオイルがおすすめだ。主に自動車で使われるフォーサイクルエンジンオイルは温まらないと粘度が高く噴霧しにくい。また、 大型スプレー容器は園芸コーナーに行けば数千円で売っている。この大型スプレーは非常によくできており、ツーサイクルエンジンオイルなど多少粘度のある液体も簡単に噴霧が可能な構造になっている。このスプレー容器の中にオイルを入れ、相手の庭やベランダに撒いてやろう。撒くといっても風のある日に自分の庭先からプシューとやるだけで十分だ。オイルが粘っこくてなかなか散布できないようであれば、鍋で 5,60 度に温めてやればちょうどよく散布できるので試してほしい。車のオイルは強烈で、庭に撒けば植物は枯れてしまうし、洗濯物に貼り付けば通常の家庭用洗濯洗剤くらいでは汚れが落ちない。もちろん相手はオイルが撒かれるなんて気がつきもしないだろう。ねちょねちょべちょべちょになった洗濯物を見て、相手は何も思わないかもしれない。また、庭に撒いたオイルは、1日2日で効果が現れるものではない。そのうち、草木が育たない枯れた庭が出来上がるという寸法だ。すぐには効果が出ないかもしれないが、相手は何分ご近所さんだ。ゆっくりと復習行為を進めてほしい。